ニュージー大好きポッドキャスト野沢です。今日は本当はヨットの話をしようと思ってたんですが、先日僕の大好きなドラマである相棒の新相棒が発表されたので、それについて喋らずにはいられないので、今日は相棒についてお話しします。相棒はもう日本人で知らない人はいないくらい国民的なドラマになってますよね。僕の 2,3 回前のポッドキャストで、僕は推理小説が大好きで推理もののテレビも大好きだっていう話をしましたが、特にフーダニット、ハウダニット、つまり誰がやったのかどうやってやったのかっていうのが好きです。まあだから推理が好きなんです。そのため同じ太陽に吠えろでも、太陽に吠えろってドラマはみんな知ってますよね。さすがに知らない人いないと思うんですけども、石原裕次郎さんが率いる 5,6 人の刑事のチームのドラマなんですけど、みんなニックネームで呼び合っていて、長さんとか山さんとかボスとかジーパンとかゴリさんとかで、毎週毎週そのうちの一人が中心となって事件を解決していくっていう感じのドラマなんですね。その中の山さんの回はアリバイ崩しが毎回中心になるので、絶対山さんの回は欠かさずに見てました。2時間もののなんとかワイド劇場とかも好きです。これらに共通するのは、僕は恋愛ものが嫌いなので、そういった要素が入っていないからかもしれません。推理ものだと1時間や2時間で事件が起きて、探偵や刑事がやってきて推理して犯人見つけなくちゃならないので、まあ、サブストーリー的な恋愛関連は入りにくくなっているからじゃないかなと思ってます。だから太陽に吠えろも G-75 も西部警察も危ないデカも好きだったんだと思ってます。まあ、もちろん多少の恋愛ストーリーはあったかもしれませんけど、気にならない程度だったと思います。そんな中でも推理を中心としたものは大好きで、まあ、さっきも言いましたが、太陽に吠えろの山さんの回とか古畑任三郎とか刑事コロンボが大好きでした。まあ西部警察や危ないデカは微妙に推理を楽しむというよりかは刑事たちを見て楽しむという要素なので、まあそれはそれで好きだったんですけれども、どっちかといえば、まあ、推理を楽しむ方が好きです。だから海外ものだとマイアミバイスとかは推理を働かせるというよりかはカーチェイスや爆発などのシーンで終わらせるパターンなので、そんなに好きにはなれなかったですね。ただ車好きなので、ドラマの中で出てくる主人公たちが乗っているフェラーリテスタロッサや犯人が逃げる時に使ってるランボルギーニなんかは見るのが楽しかったです。まあ、西部警察のフェアレディ Z とかスカイライン RS ターボとかのノリと一緒だと思います。で、何の話だったかな。あ、相棒だ。相棒の話ですね。相棒の話に戻ると、相棒は僕はどれくらい好きかというと、めちゃくちゃ好きですって一言で言ってあれなんですけど、スマホの着信は相棒のオープニングにしているのは当然といえば当然で、ドラマとかは各回を、まあ、最低でも5回は見てますね。2回3回ってことはなくて必ず5回ぐらい見てます。特に好きなもの、好きな回はもう7、8回10回ぐらい見てるかもしれないです。犯罪捜査だけじゃなくて、捜査権のない2人がどうやって捜査に割り込むのかとか、それを妨害する動きに対してどうやって、戦っていくのかっていうのも好きですし、警視庁や警察庁などのいがみ合いとか、まあ、公安がたまに出てきたりとか、まあ、おそらく、実態はそうじゃないと思ってますけれども、まあ、そういう要素がいろいろあって楽しくてハラハラしながら見てます。まあ、くどいようですけど恋愛関連があまりないという点もあります。そんな相棒のことを今更説明する必要もないと思いますが、相棒は水谷豊さん主演で、彼が演じる杉下右京と その彼の相棒のいわゆるバディの刑事ドラマです。最初の相棒が寺脇さん演じる亀山薫で、まだ連続ドラマ化されてなくて単発で2時間ドラマでやっていた時からずっと相棒でした。亀山薫の最後は、もちろんドラマの中の話ですけど、亀山の友達の影響を受けて警察を辞めて海外のサルウィン共和国っていうところに移住しちゃって、まあ、相棒解消となった感じです。ちなみに亀山薫は日産のシルフィーに乗ってました。2代目は僕の好きなミッチーこと及川光博さん演じる神戸健でした。神戸健は警察庁のキャリア組で、警察庁から、まあ、警視庁へのスパイという形で杉下右京の監視を兼ねての配属でした。最後はとある事件で右京さんと立場の違いとかちょっと、思考の違いとかで意見が対立して、そのまま特命係を去った形です。警察庁に戻りました。ちなみに神戸健の愛車は日産の GTR-R35 ですね。僕の大好きな車です。で、3代目は甲斐享です。甲斐享は最終回で犯人として捕まってしまって退場となってしまったので、これちょっと本当驚きの結末で、当時もいろんなところでいろいろ騒がれてたんですけれども、まさか犯人で捕まってしまう結果になるとは思ってもいなかったので、いや本当に驚きでした。で、犯人で捕まっちゃうので、もちろんそれ以降の復活はないですし、いやちょっと俳優さんもいい俳優さんだったので悲しかったですね。で、4代目がこれまで続いていた反町隆史さん演じる鏑木渉。この人だけは自ら希望して右京さんの相棒になってます。この鏑木渉が相棒史上で一番長く相棒をやっていました。今年の3月で、所属変更という形で特命係を去りました。鏑木渉は日産のスカイラインのクーペに乗ってました。この4代目が去ってから、じゃあ次5代目は誰がなるんだろうっていうことで、4代目が終わるって発表された時からまあいろいろ騒がれていたんですけれども、まあ、どんな役者がなるにしても相棒の名前のルールっていうのが存在していて、カで始まってルで終わるというルールですね。これも有名なルールなんですけれども、新しい俳優さんが誰になるのか、そして名前は何になるのかっていうのがまあいろんなところで騒がれていました。ちなみにこのルールはスタッフさんが気がついたものらしいんですが、ドラマ内では鑑識係の六角精児さんが演じる米沢守が組対5課の角田課長にこのルールの発見を説明するという一幕がありました。まあ僕は密かに5代目相棒はこの米沢さんがいいと思ってました。名前のルールはまあちょっと違反してますけれども、もしくは捜査一係の伊丹刑事とか、もともと伊丹刑事と芹沢刑事と三浦刑事の3人が、まあ、トリオザ総一という名称までいつの間にかついていて捜査一係の3人組だったんですが、三浦刑事がパニックを起こした犯人に刺されて警察を退職して、その後しばらくしてから女性の白バイ隊員だった出雲刑事が加わります。まあ加わった後で、まあ、正直言って芹沢刑事が威張ってるところがちょっとあんまり好きじゃないというか、芹沢刑事はなんか一番下っ端が似合ってるなっていう気がしていて、出雲刑事に先輩面吹かしてるところがちょっと僕的には好きじゃない感じです。別に芹沢刑事が嫌いなわけじゃないんですけど、そういう設定がちょっとなって感じです。総一から誰か相棒になればいいんじゃないのかなっていう思いもありました。 そんなことをモヤモヤしながら、まあ、忘れたっていうか忘れた頃に先日5代目が発表されました。それはなんと初代相棒の亀山薫が戻ってくるということでした。まあ、誰かが戻ってくるということを予想しなかったわけではないんですけれども、もし戻ってくるならミッチー演じる神戸尊だと思ってました。一番無難に特命係を去っていますし、去った後も何度も特命係のために動いてくれてましたから。何せ鏑木渉以前の3人のうち1人は退職、1人は逮捕されているので、残るは神戸尊しかいないじゃないですか。で、戻すなら彼だと思っていたのですが、まさかの亀山薫。警察辞めたのに復職できるのかなとか、どうやって戻すんだろうっていうところがとても心配なんですが、まあ、僕が心配することではないですよね。相棒では同じ俳優が名前や立場を変えて再登場したりしているので、亀山薫じゃない違う人として寺脇さんを相棒にということでもなく、亀山薫として相棒になるようなので、その設定はどうなっているのか本当に気になります。ちなみに西部警察では舘ひろしさんが演じる黒岩軍団の刑事がドラマ内で死んだんですが、違う名前で同じように黒岩軍団に、また入ってきてバイクに乗って犯人を追っかけてます。ドラマなので何でもありって言えば何でもありなのでいいんですけれども、寺脇さんの場合はどうなるのか少し気になってます。いろいろ話があちこち行っちゃってますけれども、右京さんの車は日産フィガロ、そう、相棒はみんな日産ですね。これは皆さんお気づきだと思いますけれども、日産がスポンサーですからね。東映だと日産ラインっていうのは太いパイプのようです。西部警察でも警察車両は全部日産ですね。だからドラマ見ててトヨタ車が出てくると、あ、こいつ犯人できっとこの車破壊されるなっていうことが分かっちゃったりします。なので5人目の相棒が亀山薫と発表された今、僕の今度の関心事は亀山薫が何に乗るかです。日産の車であることは間違いないので、ここは最近の情勢を反映して EV かハイブリッド、まあ EV だと思ってます。僕の予想ではズバリ日産の電気自動車の最上機種アリアではないかと思ってます。で、ドラマとしては右京さんの忠告を聞かないで亀山薫が自分の電気自動車を持ち出して調査のために田舎の方に行ってしまって電気切れで右京さんに怒られるというパターンもありかなと。でも日産のイメージダウンになるからそんなことはさせないかもしれないですね。アリアに一票ということで今週は締めたいと思います。次回は6月30日。6月も最終日ですね。本当に今年も半年が終わります。早いです。その6月30日はのりかほのキオララジオです。今回は予告では2人がアルバイトしてた時のことを話すと言っていましたが、どうでしょうか。毎週月曜日と木曜日にお届けしているニュージー大好きポッドキャスト、今日はこの辺で。この番組を聞いていただいたご感想やリクエストなどは Twitter の DM や公式サイトに残しておいてもらえると嬉しいです。モチベーションが上がりますので、ぜひ背中を押してください。それではまた。ニュージー大好きの野沢でした。